ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。1月13日、拉致問題を考える国民大集会 in 大阪が大阪市で開催され、およそ700人が参加しました。この国民大集会は、拉致問題の早期解決に向け、政府拉致問題対策本部が地方自治体などと共催して2008年から全国各地で実施しているものです。8回目となる今回の集会は、政府拉致問題対策本部と大阪府のほか、大阪府内の全ての市町村の共催という形で行われ、大阪府選出の国会議員や各市町村の市長、地方議会議員も多数出席しました。集会の冒頭挨拶に立った拉致問題を担当する大塚耕平内閣府副大臣は、拉致の問題とこの問題に向けた熱意、そして怒りを共有してほしいと述べました。続いて大阪府の橋本徹知事が挨拶し、府民が一致団結して鳩山政権が北朝鮮に厳しい態度で臨めるようにサポートしていきたいと述べました。続いて家族会の代表で拉致被害者田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんは、拉致問題の完全な解決への支援を訴え、国民が一丸となって怒りの声を上げることを呼びかけました。また前日の12日に50歳の誕生日を迎えた拉致被害者有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと佳代子さんも参加し、一日も早い拉致問題の解決を願う切実な思いを語りました。この集会では、大阪府在住で1980年に宮崎県から拉致された拉致被害者原忠明さんのほか、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない、いわゆる特定失踪者のうち大阪府に関連のある方々についても紹介されました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月22日、最近の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月19日から20日にかけて、ケソン工業団地で、南北間の実務協議が開かれました。海外工業団地合同視察の、結果を受けて、話し合うための、いわば、評価協議ということであったかと思いますが、南北双方とも、視察の結果を、肯定的に評価して、 今後の南北間の協力事業についても、話し合うと、その方向について話し合うということだったと思います。今後ということになりますと、韓国側はいわゆる三通というものを重視しているわけでありますが、通報および通信、この保障でありますが、それと通関条件を緩和すると、通信、通行、そして通関という三通でありますが、一方北朝鮮側は下村工業団地の労働者の賃金を引き上げると、その点について提起するということで、まだ結論は出ておりませんが、したがって南北双方はこの協議を続けると、2月1日に改めて結論協議をまた開催するということで合意をいたしました。また先に北朝鮮が提案をしておりました1月26および27日にですね、金剛山において、この金剛山、クムガム山観光と下村観光、その2つを再開することに関する実務協議ということも、これも韓国が受け入れることにいたしましたので、26、27には観光再開に関する南北実務協議が開かれるということになろうかと思います。こうして南北間の協議というものが今進むようになってきているということでありますが、これは北朝鮮がかなり熱心だということをよく示しているということになろうかと思います。実際、北朝鮮のこの最近の動きを見てますと、1月15日にはいわば南北関係を止めるような、そういう動きもございました。実は1月15日に北朝鮮の国防委員会代弁人声明というものが発表されましたが、ここで、昨年の末ですけれども、韓国の統一部と国家情報院が北朝鮮における急変事態に備えた計画を秘密裏に作成したと、そういう報道があったことを強く非難をいたしました。そして第一に、統一部と国家情報院の解体というものを要求する。で、2番目には、その韓国に向けてですね、全民族的で全面的な正義の闘争を呼びかけると、報復聖戦をやるんだという、強い用語も使ったわけであります。そして3番目には、南北関係改善、あるいは朝鮮半島の平和と安定の問題に関する全ての対話と協商から韓国を除外するということまで言ったわけであります。しかし、その後19日20日と南北実務協議が開かれたわけでありますし、26、27日もまた南北協議が予定されているということから見ても、今回この1月15日の国防委員会の代弁人声明というのは、いわば口だけのものであったということかと思います。実際この国防委員会の声明は北朝鮮国内では、配信されませんでした。国外に向けて、すなわち韓国に向けてということだったと思いますが、これは、この韓国でそういう急変事態に備えた計画があるというその報道を文化日報、ムナイル坊が報道したんですが、そこでその急変ということを金正日国防委員長の死というものを前提にして、それを強調してましたので、おそらく何らかの反応が必要だったということなんだろうと考えられます。ただいずれにせよ南北対話は、進む方向にもありますので、2月に入って今度は当局者間の会談というものが開催されるかどうかというものが現状では注目されるということになると思います。おそらく北朝鮮はそれを提起してくる可能性があるんではないかと思われますし、北朝鮮は韓国に対して食料と肥料の援助というものを求めることが考えられます。また平和体制交渉への参加も、韓国の参加を呼びかけるんであろうということでありますが、韓国側もかなり積極的な姿勢に今なってきておりますので、 今後の南北関係が注目されるかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の国内での取り組みのうち、日本政府の調査や捜査による拉致被害者の認定と拉致の実行犯についてご説明します。2002年の日朝首脳会談以降、日本政府の調査や捜査によって追加認定された拉致被害者にはどういう方がいらっしゃるのでしょうか。日本政府は2002年12月に成立した北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、通称拉致被害者支援法に基づき、翌2003年1月、15人の日本人を拉致被害者と認定しました。さらに日本政府はその後も北朝鮮による日本人拉致事案および拉致の可能性を排除できない事案について引き続き捜査・調査を進めてきました。その結果、拉致被害者2人の追加認定がなされました。1人は1978年6月にヨーロッパに向けて出国した後失踪した田中稔さんで、2005年4月27日に認定されました。もう1人は1977年10月鳥取県において失踪した松本京子さんで、2006年11月20日に認定されました。現在日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人となっています。新たな拉致被害者の認定は今後も行われるのでしょうか。日本政府は拉致被害者支援法に基づき認定された拉致被害者以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在していると認識しています。そして関係省庁・関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに支援法に定める被害者として認定することとしています。日本政府は拉致の実行犯に対してどのような措置を講じているのでしょうか。日本政府捜査当局は拉致事案に関わる実行犯および共犯者として10人を特定し、逮捕状を得て国際手配を行っています。また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど必要な措置を講じています。現在捜査当局が特定している10人は次の通りです。千村さんご夫妻および原忠明さんの拉致の実行犯として、北朝鮮工作員シン・ガンス、蓮池さんご夫妻拉致の実行犯として、北朝鮮工作員自称小杉健三こと通称チェ・スンチョル、同じく共犯者として自称ハン・ミョンイルこと通称ハン・クムニョンおよび通称キム・ナムジン、曽我美さん・ひとみさん親子拉致の実行犯として、北朝鮮工作員通称キム・ミョンスク、石岡徹さんおよび松木薫さん拉致の実行犯として、淀号犯人の妻森より子および同じく犯人の妻の若林咲子、旧姓黒田咲子、有本恵子さん拉致の実行犯として、 淀郷犯人魚本公博、旧姓阿部公博、久米豊さん拉致の主犯格として北朝鮮工作員キム・セホ、原田大樹さん拉致の共犯者としてキム・キルウク。日本政府は認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、増本留美子さんのお姉さんからのリクエスト曲、お江戸日本橋です。お姉さんは、お琴を習っていた留美子さんが、お江戸日本橋などの曲を、よく家で練習していたのを思い出されるそうです。それでは、お聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。お江戸日本橋をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。